ハレルヤ、感謝します。今日もこのようにして愛する兄弟姉妹とともに、聖書の御言葉を、また神様の御声を聞くことができることを感謝したいと思います。早速聖書を開きたいと思うんですけれども、新約聖書、使徒の働き20章の7節から12節です。新約聖書、使徒の働き20章の7節から12節。聖書をお持ちでない方は、前の方にも、聖書の箇所が出ますので、ぜひ、共に読み上げていただければと思います。代表してお読みさせていただきます。新約聖書の使徒の20章の7節から12節。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日この週の初めの朝を感謝いたします。このようにして使徒の時代においても、週の初めの時に人々が集まり、そしてパンを割き、あなたを礼拝し集っていたことを感謝いたします。そのようにして集まったあなたの弟子が福音を述べ伝えたことによって、この遠いアジアの日本においても私たちがキリストの福音を知り、そして十字架の贖いを受け取って、今このようにして主の宮に集うことができますことを感謝いたします。主よ、今日もあなたが与えてくださった命を持って生きていきます。何よりも大切な命のパンを今から私たちは受け取っていきますから、どうかよくそのパンを噛み砕き、また私たちの魂のうちに根ざして、信仰生活の中でその御言葉が生きた、満ち満ちたものとなりますように、主を私たちに知恵を与え、その御言葉を噛み砕くための心を私たちのうちに与えてくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。今回のメッセージの表題にもした寄り添うという言葉、最近では教会以外の場所でも多く聞かれるようになった言葉だと思います。世間では一般的に寄り添うとはどのような人のことを言うのか調べてみました。それとネットでは一番上にこのような記事が上がっていました。そのまま引用してお読みしたいと思います。しんどい時や辛い時、誰かに寄り添ってもらった経験をした方も多いのではないでしょうか。自分もこんな風になれたらいいなと思ったこともあるはず。そこで今回は、寄り添うとはどんな意味なのか、相手に共感して寄り添うことができる人とはどんな特徴があるのかを解説、寄り添うことができる人になって周りから好かれる魅力あふれる人になりましょうっていうようなネットの記事が出てたんですけれども、寄り添うことができる、それだけで世間一般からしてみると好感度が高い人間とされるようです。皆さんも好感度が高い人間になりたいですか？なりたくない人はあんまりいないですよね。じゃあそのためにはどのように寄り添っていけばよいでしょうかということがこの記事には書いてあったんですけれども、そのまままた引用します。そのままの意味だと、寄り添うとはそばにぴったりと寄るという意味です。それはただそばにいるだけでなく、相手の気持ちに共感して、自分の気持ちと相手の気持ちを同調させるといった意味合いも含んでいます。相手の気持ちがどれだけ分かっているか、自分の気持ちをどれだけ寄せることができるかで、寄り添いの度合いは違ってくることもあるのです。これは聖書じゃなくてネットに上がっていた記事です。寄り添う秘訣、これはネットによると、それはただそばにいるだけじゃダメだよっていうことを言っています。相手の気持ちをどれだけ理解できるか、どれだけ相手の気持ちに自分が寄せることができるか、それが寄り添うことなんだっていうのを、聖書ではなくあくまでネットの記事に載っていました。なぜ僕がこの寄り添う という言葉に今回注目したのかというと、私たち教会としての共同体はどのようにあるべきかということを思わされたからです。人と人が交わる場所でもあり、また OCF などでは深い悩みもお互いに共感し祈り合っています。このような教会というキリストの頭によって成り立っている教会で、私たちはどのようにして隣人と一緒に、また今日ここの場所にいる愛する兄弟姉妹と共に寄り添って歩んでいけばよいのでしょうか。聖書は私たちに何と言っているでしょうか。果たして聖書は周りから好かれる魅力のある人になりなさいと言っているでしょうか。また聖書は相手の気持ちがよくわかるいい人になるべきかというふうに言っているでしょうか。早速今日の箇所を読んでいきたいと思います。最初に一つ目、パウロの使命というところで見ていきたいと思います。まず最初に今日の箇所のシチュエーションとして何をしている場所なのでしょうか。7節に、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まったというふうに書いてあります。先ほども祈りを捧げた中で、申し上げましたけれども、週の初めというのはこのまさに日曜日のことです。そこで何をしていったかというと、この書いてある言葉の通り、パンを割くために集まったというふうに書いてあります。これは食事をするっていう意味のパンを割くではなくて、生産式のことです。イエス様は最後の晩餐で十字架にかかる前、弟子たちにパンを割き分け与えました。それはただ単に食事の場でパンを分け与えるというよりも、イエス様ご自身がこれを私の肉だと思って、今後も私が十字架にかかり復活して、その後あなたたちが交わる時にパンを割いて、そしてブドウ酒を飲み、私のことを思い出しなさいというふうに弟子たちに命じた、そのような意味合いのあるものでした。これはパウロ自身もその場所にはいなかったですけれども、しかしパウロ自身がその生産式という行為に対して認識しているということが第一コリントの11章に書いてあるのでわかります。開かなくて大丈夫ですので僕が読み上げます。第一コリントの11章にこのように書いてあります。感謝を捧げて後それを先こう言われた、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです、というふうにパウロ自身がこのコリントの中で、パウロはコリントの著者ですから、このようにパウロ自身が書いた著者の中で生産式がどれだけ重要かということを説いています。なのでこのようにして、そのパウロの時代から、使徒の時代から生産式というものが週の初め日曜日礼拝の中で行い続けてきたので、今日においても私たちは生産式を行うことができます。このようにしてパウロ自身、この生産式というのをとても大切にしていました。週の初めに生産式をしていたということは、当時から日曜日に礼拝が行われていたということがここからわかります。しかし当時は異教社会の中にありましたから、日曜日は休みではありませんでした。なので人々はどのようにして集まっていたかというと、普通に朝出勤して仕事を終えてから夜に集まって日曜日の礼拝を行っていたというふうに考えられています。この時もそのようにしてパウロたちは夜それぞれ仕事を終えてから礼拝を行っていました。そしてパウロは生産式を持った後に翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けたというふうにあります。パウロはこの後も伝道旅行の最中でしたので、このマケドニアという場所に7日間とどまってから、また次の場所に移動しなければなりませんでした。なのでその場にいる時間は残りわずかでした。明日出発するまでの数時間しかなかったんです。なのでパウロは夜中までこのようにして語り続けました。彼らは礼拝を行っていたので、このようなまさに説教メッセージをパウロが語っていたということが想像できます。その時にある事件が起きてしまいます。9節、 ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみると、もう死んでいた。ユテコという一人の青年がいました。彼は日曜日の夜、礼拝に参加していたんですけれども、窓のところに腰をかけていました。まあ、パウロ先生も出発する最後の晩なので、きっと熱が入っていたんでしょう。長いメッセージだったんだと思います。どうですか？隣の人を見てみてください。起きてますか？ちょっとうつらうつらしてる人もいると思いますけれども、まあ、僕のメッセージは寝ていても大丈夫です。きっとお疲れの人もいると思いますから。まあ、この今、賛美が終わってから15分、10分ですかね。この数十分の間でも私たちはもしかしたら眠くなってしまう、そのようなものです。けれど、この使徒の時代、今日の箇所はどうだったでしょうか。彼らは夜中まで何時間もメッセージを聞いているわけですから、そりゃ眠くなると思うんですね。じゃあユテカはどうだったでしょうか。窓のところに腰掛けていたもんだから、うとうとしているうちにそのまま転落してしまいました。そしてすでに死んでしまっていたのです。そのような事態が起きて、パウロがした行動とは何だったでしょうか。10節、パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。パウロはまだ命がありますと言って彼をよみがえらせました。ああそうか、彼は本当は死んでなかったんだと思う人もいるかもしれませんけれども、この使徒の働きを書いたのはルカとされています。ルカといえばどんな職業だったでしょうか。医者ですね。お医者さんがもう死んでいたとはっきりと聖書に書いてあるということは、もう医者の判断なわけです。何時何分ユテコ息を引き取りましたみたいな感じで、もう正式に医者の目を見て判断して、あ、ユテコは死んでしまったというふうに書いてあるので、パウロはまだ命があると言いましたけれども、それはまだ実は生きているという意味ではなくて、肉体的に本当にユテコは一度死んだというふうにはっきりと私たちは分かることができます。ということは、パウロはここでよみがえりの奇跡を神様の力によって行ったんだということがはっきりします。そして11節、そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。まあ、めでたしめでたしというふうになると思うんですけれども、僕はちょっと待てというふうに言いたいんですね。いやいやいやいやって思うんですけれども、メッセージが長くなりました。そしてもう夜中何時でしょうか。深夜ですよね。きっと深夜の中で一人の青年があまりにも長いので眠ってしまって転落死してしまいました。蘇ったからいいものの、普通どうしますか。うん、じゃあこういうこともあったので今日は終わりにしましょうって普通なりませんか。だって人一人一回死んじゃったんですよ。けど、いやいやパウロ先生、何普通に再会してんですかっていう話なわけですよ。そしてまた登っていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、いやもう普通にスムーズに戻りすぎだし、しかもさらに延長して明け方まで伸びるという、もう普通に今のね社会だったら PTA とかだったらもう非難合合ですよね。パウロ先生、人が一回死んだのに何延長してるんですかっていう話だと思うんですけれども、ただでさえもう終わった方がいいのに、むしろ伸びて一晩中パウロ先生は語り続けました。ここで分かることは、パウロがどれだけ自分のことを喋りたい人だったかということではなくて、パウロがどれだけ御言葉に命をかけていたかということです。パウロは命がけで伝道をしていたんです。これは比喩的表現とかではなくて、当時はキリストを述べ伝える者っていうのは捕まって殺されるぐらい、処刑されるぐらい、そのようにキリスト教徒っていうのはどんどん増え広がっていって、ユダヤ人からは何か鬱陶しい存在だったわけですから、まさに命がけで伝道をしていました。ありとあらゆる場所に移動して福音を述べ伝えてきて、そしてこの町に来ました。 この町にいるのも7日間だけです。しかもこの日は最後の夜、明日出発しなければならない。御言葉を述べ伝えられるのはもうこの数時間しか残されていなかったんです。少しでも多くの人に御言葉を受け取ってほしい、少しでも多くの人に神の言葉を信じてほしい、それがパウロの使命だったのです。私たちはどれだけ御言葉に飢え渇いているでしょうか。私たちはどれだけ御言葉を何よりも大事な命のパンとして受け取っているでしょうか。パウロはたとえ夜遅くなっても、また明け方になってしまっていたとしても、たとえ一度人が死んでしまうという事件が起きたとしても、それでも御言葉を語ることをやめなかったんです。なぜならどれだけその語られる神の御言葉が私たちにとって、その場所にいる一人にとって大切なものかが分かっていたから。この箇所はあまりにもよみがえりの奇跡が淡々と描かれています。まあ、先ほども言いましたけれども、あまりにもこう普通にタッタッタって下に行って、まだ命がありますと言ってよみがえって、さあ戻りましょうと言ってパンを裂いて明け方まで語り続けた。ちょっと淡々と書かれていますよね。普通ならば奇跡に喜んで、奇跡が起きた前後のストーリーっていうのはもっと他の福音書だったりすると濃厚になると思うんですけれども、なぜあくまでよみがえりの奇跡がここではさらっと書かれているのでしょうか。これは神の礼拝に人間は決して邪魔することはできないよということを伝えているからではないでしょうか。まあ、さっきはあれだけ悪く言いましたけれども、まあ、パウロがユテクを神によってよみがえらせた後、さらっと礼拝を再開したのはルカがあえてそのように書いたからだと思います。礼拝はたとえこのような事件があったとしても決して中断されるべきではない。御言葉が語られるときに、神様の御言葉が大胆にその場所で語られるときに、人間の手によっては決してそれは止めることはできないんだよ。そのようなメッセージをここから読み取ることができます。同時にパウロがそれだけの使命を持って御言葉を何よりも大切なものとして述べ伝えたからこそ、神様はよみがえりの奇跡をパウロを通してなされて、すぐにパウロが再び語ることを再開するようにしてくださいました。これほどまでに神様は私たちに御言葉を聞いてほしいというふうに願っておられるのです。世の中では何と言っているか、そのようなことは私たちは簡単に目にすることができます。先ほどのように寄り添うとは一体何だろうって思った時に、さっとスマホを出して寄り添うって調べれば、さっと今みたいな記事が一番上に上がってくるわけです。すぐに世の中においての価値観は答えは出てきます。しかしそれは世の中の価値観においての答えです。主は何と言っておられるでしょうか。神様は私たちに何を求めておられるでしょうか。主ご自身は、主の御心は一体どこにあるのでしょうか。今日私たちは御言葉をしっかりと受け取っていこうではありませんか。主が今日私自身に語っておられることを聞いていきたいと思います。2番目、ユテコの信仰です。次にユテコがどんな人であったかというのを見ていきたいと思います。まあ、この箇所は使徒の働きの中でも有名な箇所だと思いますので、僕はこの箇所を小さい頃 CS にいた頃から知っていました。なのでよく CS ではこう紙芝居みたいな感じで絵を持ってこの箇所をよく先生が読み聞かせてくれたのを覚えているんですけれども、そこでユテコがどのようにして簡単な絵で描かれていたかというと、大体の絵がこう、まあ、多分当時はガラスの窓がないということを前提に書かれているんだと思いますけど、まあ、土のような家でできたところで四角い窓枠があって、もうガラスの窓とか何もない、もうそのままなんていうんですか、吹き抜けというか、もうただの穴みたいな感じで窓があって、でそこにユテコがこうやって腰掛けてて、でだんだんこうやってうつらうつらして落ちるっていう、そういう絵がこう僕は覚えてるんですけれども、まあ、窓は何もない四角い窓枠だけの場所にユテコが座って、まあ、目をつぶっているので、僕は子供ながらに CS の先生は一生懸命こう話してくれるんですけど、子供ながらにいやいや、そもそもそんなところに座ってりゃ、まあ、それは落ちるわなと心の中で密かに突っ込んでいました。 私たちが人間の心でこの箇所を読むならば、やっぱりどこかでいやいやそんなところに座ってたらそれは落ちるよとか、そもそも居眠りしちゃうのがいけないんじゃないのとか、そういうふうにこの僕の人間の心だと思ってしまうわけです。じゃあちょっとユテコの状況を見てみたいと思います。先ほども紹介したように当時は日曜日に礼拝を行っていたものの、社会的には休むことはできませんでした。休日ではなかったからです。休日はいつかというと、まあ、安息日、週の終わりですね。週の初めが日曜日だとしたら、その前日が週の終わりなので、旧約聖書にのっとって神様が週の最後に休まれたというところにのっとって、当時の安息日は土曜日だったので、日曜日は普通に週の初め仕事をする日でした。なので先ほど申し上げたように人々はそれぞれの仕事を終えてから夜礼拝に集っていました。ユテコもその一人だったと考えることができます。皆さん水曜祈祷会出たことある人いますか？この教会でも仕事終わりに祈祷会出れますよ、礼拝できますよ。今水曜日なので、僕がまだ今の会社に転職する前、フレックス制っていう、まあ、自由に朝早く出勤したら夜夕方帰れる、早く帰れるっていう会社だった時に、まあ、その時は早めに会社を出れたので水曜祈祷会に参加することができました。で僕は、まあ、一時的ではあるんですが水曜祈祷会に参加していて、まあ、仕事を終えてもう急いで、赤坂の駅からここに帰ってきて、教会に出て最初の賛美を捧げます。もう最初の賛美はもうすごいいいです。仕事を終わって教会に来て賛美をする、もう最高じゃないですか。その次は証し会が大体あるんですね。一人一人が前に出てきて、こういう1週間こういうことがありましたとか、会社でこんなことがありました、まあ、みんながそれぞれ神様がしてくださったことを証ししてそれを聞く、これもいいですよね。最高だと思います。仕事から終わってこんな証しが聞けるなんて、あ、やっぱり仕事終わりは教会で祈祷会だななんて思っています。そしてさあ次、奨励の時間です。奨励というのは聖書、まあ、短いショートメッセージみたいなものですけれども、担当の先生が前に出てきました。さあ聖書を開きましょう。これがね結構きついんですよね。朝早く家を出て会社に行って、それで終わったらそのままダッシュで教会に来て、だんだんと眠くなってきてしまうんです。信仰がまだまだ弱い僕は奨励の後に、まあ、大体その後に教会の課題の祈りを一つずつ挙げてしていくんですけれども、まあ、信仰の弱い僕は、まあ、長いなと思ってお祈りの時間が睡眠の時間になってしまったことが多々あります。少々ですかね、少々あります。ユテコも朝からずっと働いていたことでしょう。しかも青年ですから、もう働き盛りだったかもしれません。今のようにデスクワークで涼しいクーラーが効いた部屋でこうやってカタカタって PC を操作するっていう仕事はなかったので、もしかしたら農作業とかまた大工とか、そのように体を外に出て動かすような仕事だったかもしれません。散々そうやって朝早く出かけていって、何かしらの体を動かすか、どのような仕事をしてたか分からないですけれども、仕事を一日中して、そしてそれが終わった後夜礼拝に来たのがユテコという青年です。しかもその日のゲストスピーカーはあの使徒パウロ先生。もうきっとその当時からもう評判だったでしょう。それは人もいっぱい来ると思います。もしかしたらユテコは意図して窓際にいたのではなくて、もうそこしか座れないほど、もう立ち見席が出ちゃうほど、あ、もうパウロ先生どこかなっていうぐらい、もうどんどんどんどん押されて、その末に窓際にいたのかもしれません。そうでもしてユテコはあのパウロ先生が語られる神の言葉を聞こうという信仰を持ってその場所にいたんです。ユテコはどれだけ疲れていようが、もう今日はもう仕事いっぱいしたから、ちょっと今日の礼拝は休もうかなとか、そのように思ったのではなくて、どれだけ人がいっぱいで入れなさそうだろうが、まずは礼拝に行こう、まずはあの集会場に僕は足を運ぼう、そのような力強い信仰を持っていたのだと想像できます。僕の知り合いにこんな人がいました。彼はずっと昔から抱いていた夢がありました。 その夢を叶えるためにその仕事に就くための専門学校に通っていました。そして彼は専門学校に通う途中でクリスチャンの友達ができ、そしてそのクリスチャンの友達に誘われて教会に行くようになって、そしてやがてイエス様を信じていきました。そしてクリスチャンとなり、専門学校から卒業して祈る中で希望の、もうずっと夢だった職場に就職することができました。しかし一つ問題があったんです。それはその職場が通っていた教会からすぐ離れた場所にあったということ、そしてもう一つは日曜日に休める日がなかなかなかったということです。まあ、教会はその職場の近くの教会に行くことはできるんですけれども、まあ、日曜日休めないっていうのはもうどうしようもないので、彼が取った決断っていうのは何だったかというと、そのずっと夢に抱いていた仕事に就けたその仕事を辞めるという決断でした。その理由は日曜日きちんと休めて礼拝が行ける、そのような仕事に就きたいからだということでした。まあ、彼にとってそれほど礼拝に参加するというのが重要なことだったんです。僕はその知り合いの信仰を見て本当に感動しました。それと同時に自分はどれだけこの日曜日の時間を尊いものとして神様に捧げているんだろうということを考えさせられました。小さい頃から当たり前のように教会にいて、もう気づいたらお母さんに連れられて、お父さんに連れられて教会にいて、気づいたら CS に参加して、気づいたらユースの礼拝に参加して、気づいたら洗礼を受けて、気づいたら毎週のように礼拝に参加して、日々の礼拝に私たちは飢え渇いているでしょうか。今日の礼拝にどれだけ私たちは期待できているでしょうか。もしかしたらそれほど期待することのできないっていう精神状態の中にいる人もいるかもしれません。礼拝に来たとしてもメッセージの時間だけはどうしても眠くなってしまうんだよなと思って、こううつらうつら寝てしまう人もいるかもしれません。けれどそれでもまずはいいんです。ここに来ればまずいいんです。ユテコの信仰はこれです。あそこに足をまずは運ぼう。パウロ先生からの神の言葉をまずは聞いてみよう。もちろん神様は教会に行かなくともどこにいても私たちと共にいらっしゃいます。もしかしたら教会に行くことはできないから家で礼拝をします、そのような信仰を持っている人もいるでしょう。もしかしたら足が不自由だったり、もしくは外に出かけられないようなそのような事情を持っていて家でしか捧げられない方ももちろんいると思います。そのような方を神様は決して裁くことはされませんけれども、しかし教会この場所にまずは足を運ぶということは私たちの信仰の第一歩です。来週もここに来ようではありませんか。またここに来ていない人がいるならば来週来れるように祈って励まそうではありませんか。ユテコはまずあそこに行って何かあるかもしれない、まずは礼拝に行ってみよう、そのような信仰を持っていました。私たちはその信仰の一歩を歩んでいきたいと思います。3番目に慰めです。さてユテコのよみがえりの奇跡もあり、まあ、めでたく人々はパウロのメッセージを明け方まで聞くことができました。その後人々はどうしたでしょうか。12節、人々は生き返った青年を家に連れて行き一方ならず慰められた。彼らは生き返った青年を家に連れて帰り、そこで初めてよみがえりが現実のものとなったのだと思います。まあ、そのよみがえったばかりの頃はまだパウロ先生のメッセージは続いているわけですから、もう本当に礼拝で神様だけに目を向けてたと思うんですけれども、やっと終わって、さあもう今日も恵まれました、感謝しますと言ってそれぞれの家に帰った時に、ユテコを家に連れて帰った時に、まあ、ご飯を出した人もいるかもしれませんし、まあ、そういえばユテコ体調はどうとか、まじまじと改めて体中を触った人もいるかもしれません。人々はそうしてユテコを見るたびに奇跡を実感したことでしょう。あ、本当にユテコは蘇ったんだ。そして人々は一方ならず慰められましたというふうに書いてあります。一方ならずとちょっと難しい言葉ですけれども、一通りではない、普通ではないという意味です。 つまり人々は普通ではないくらい、尋常じゃないくらい慰められたんです。ここで疑問なのが、なぜ人々はこのような反応をしたのかということです。普通だったら福音書だったり、そのような別の書簡だったら奇跡が起きた時ってどのような反応をしますか。皆は驚き神を褒めたたえたとか、心から喜んだとか、大体そういう反応ですよね。しかしこの箇所は珍しく、人々は慰められたという反応をしています。この慰められたという言葉を言語のギリシャ語で見ると、パラカレオという言葉が使われています。このパラカレオが使われている箇所は使徒の中にあと2箇所あります。一つが20章の1節、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励ましの、この励ましというところ。もう一つが20章の2節の、そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからという、この励ましというところにパラカレオという、慰められたという全く同じ言語が使われています。いずれも励ますという言葉にこのパラカレオが使われています。人々はまず一つ目にこのような反応をしたという理由に、ユテクが死んで復活したこの出来事によって、非常に普通ではなく尋常ではなく励まされたんだということが分かります。もう一つに、パラカレオという言葉は傍らにを意味するパラという言葉と、呼ぶを意味するカレオからなる合成語です。傍らに呼ぶという意味が、まあ、直訳の言葉です。すぐそばに、一緒にいる、寄り添う、そのような意味がある言葉です。人々はユテコの復活の奇跡を体験して、この出来事に慰められました。それはこの出来事によって、人々がさらに共同体として強固なものとされたからです。さらに人々はユテコのそばにいて、また一人一人がそばにいて、やっぱり神様は復活の御業を成してくださる神なんだと言って、離れることなく、さらに強固なものとして、傍らに一人一人が隣にいて寄り添っていく共同体となったからです。ピアノの奏楽をお願いしてもいいでしょうか。現代の日本における自己責任論という言葉をご存知でしょうか。自己責任の自己責任論、例えば数年前、皆さんも知っていると思いますけれども、こんな事件がありました。タイでサッカーチームの少年たちが、洞窟にこう遭難してしまった事件がありましたよね。世界的にもすごく話題になって、多くの国々から救助隊が駆けつけて捜索に当たりました。結果としてサッカーチームの少年たちは全員無事に、命一つ落とすことなく救助されることとなりました。しかしダイバーの一人が捜索に当たっていた中で、亡くなってしまったり、またそれに捜索をするために膨大なお金をかけて救助に当たったことから、日本では子供たちは助かったのはいいけど、少しは子供たちも反省しないといけないね、大人がしっかり、なんであんな洞窟に行ったのってコーチの人とか少年たちに、大人もしっかり注意しなきゃいけないっていうような声が多く上がりだしたんです。海外ではどうだったかというと、サッカーチームの少年たちが救出されたことは大きな喜びでした。サッカーのその時ちょうど開催されていたワールドカップの決勝戦に招待しようとしたり、またプロサッカー選手は、もう僕はとても感動した、彼らを励ますために全員にユニフォームを、サイン入りのユニフォームを送るよと言って、本当にもうお祝いムードというか祝福ムードだったんですね。無事に助かった子どもたちに批判が集中したのは、世界の中でも異例、日本だけでした。日本は今この自己責任論というこの考え方が当たり前になりつつあります。むしろその当時よりさらに大きなものへと発展してしまっています。子供を守るのも自己責任、事件に巻き込まれたとしても自己責任、危なそうな人がいたら近づくんじゃない、トラブルになりそうなら仲良くなるな、何か危なそうな出来事があったらあなたの責任なんだからあなたが身を引きなさい、 次元に巻き込まれるのは自己責任能力が甘かったからだ。この現代の日本にユテコがいたらどうだったでしょうか。あんなとこで寝るのが悪い、そもそもメッセージ中に寝るな、自己責任能力が足りない、そんな声が聞こえてきそうです。当時の彼らはどうだったでしょうか。みんなが一方ならず慰められたんです。素直にみんな心から喜んで、そして一緒に傍らですぐそばにみんなといることをその人々は望みました。身近な話として考えたらどうでしょうか。教会から離れていた人が聖霊様に触れられて戻ってきました。そのような証をみんなの前でしたと思います。そのような証を聞いたときに、まあ、そもそも教会から離れなきゃいいんじゃないのとか、でも俺はそもそも教会から離れてなくてずっとここにいたしとか、そんなように思ってしまう自分がいることも否定できません。私たちはどれだけこの共同体の中でただ傍らに隣の人を呼んで一緒にただいることができるでしょうか。イエス様はどうだったでしょうか。私たちといつも一緒にいて傍らにいて歩んでくださるお方、どんな場所であってもどんな辛い時であってもいつも私たちのそばにいて寄り添って一緒に歩んでくださるお方。私たちは人からよく思われるために寄り添うわけではありません。相手に同情してアドバイスなんてしようとしなくてもいいのです。ただ私たちは諦めずに、隣の人が泣くならば共に泣き、隣の人が喜ぶならば共に喜ぶ、そうやって傍らに呼んで傍らでただ一緒にこの共同体としてキリストを頭として歩んでいく、そのような教会とそのような共同体となっていきたいと願います。今目を閉じてそれぞれ神様に心を向けていきたいと思います。神様、本庁のこのあなたが与えてくださったこの御言葉を感謝いたします。寄り添う、そのような言葉は今日の日本において社会においても多く使われている言葉です。それは好感度を高めるために私が身につけるスキルでしょうか。人から良いと思われるために相手の気持ちを読み取って相手に適したアドバイスをすることが良いことでしょうか。神様、あなたは違います。何も言わなくとも主よ、あなたは私たちのすぐそばにいて一緒に寄り添って一緒に人生を共にしてくださることを感謝いたします。そのイエス様のその愛の姿勢に私たちは見習います。あなたのようになりたいと願う者として、どうかこの共同体においてもただただ私たちが傍らに隣人を呼んで、ただ一緒にその時間を過ごし祈り合い、泣く者は共に泣き、笑う者は共に笑い、共に祈り合い、励まし合い、慰め合う、そのような関係とさせてください。人間のこの弱い心の中には人を裁いてしまうような心があります。私自身、相手に対してそれはあなたの責任、それはあなたによって招いた結果だ、そのように騒いでしまう心があることをお許しください。主よ、人の時代ユテコがメッセージ中に眠りこけてしまって転落死して復活したその奇跡を人々は何も思うことなく尋常じゃないくらい喜びました、励まされました、慰められました。そのような共同体として私たちを変えてください。主よ、ただただ一人一人の救う喜び、一人一人の証を喜び、一人一人の用いられるその姿を喜び、一人一人の祝福を心から喜び、そしてそれが自分の喜びとなり、自分の励ましとなり、自分の慰めとなり、そのようにして主よ、あなたの栄光を仰ぎ見て、あなたの御国を立て上げる、そのような共同体と今さらに深めてくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。一曲主の御言葉に応答して賛美を捧げていきたいと思います。